産経ビズトレンドニュース。こんにちは、局アナネットの根岸舞子です。この番組は産経新聞グループの総合経済情報サイト産経ビズの中からピックアップしたトレンド記事をお伝えします。お話は産経新聞編集長の小林武さんです。よろしくお願いします。はい、
どうぞよろしくお願いします。
さあ、ご当地ナンバーが増えるんでしょうか。国土交通省は自動車のナンバープレートの在り方を議論する有識者による懇談会を開きました。各地から要望の多いご当地ナンバーの拡大の是非のほか、ナンバープレートの表示内容や形状などの抜本的な見直しを含めて検討します。今年度末までに論点を整理して来年の夏をめどに取りまとめたいとしています。このご当地ナンバーは平成18年に導入され、福島県の会津や山梨と静岡の富士山など19地域に限って使用しています。一方、観光振興に役立てようと世界文化遺産に登録された岩手県の平泉などで導入を求める声が強まっているということです。ご当地ナンバー種類増えるでしょうか。
そうですね、まあ、これご当地ナンバーというのがね、どこまでをご当地ナンバーと指すのかわからないですが、だいぶこれこの増えてるというか自由になってきたのは事実なんですね。もうずいぶん前の話になりますけど、はい、横浜の方がですね、横浜とそれから相模ナンバーだったのが、それに湘南ナンバーを入れようということで、
そうですね、
はい、でそれが入ってですね、あの時私も当時ずいぶん若い頃に支局にいてですね、その湘南ナンバーを作るのとキャンペーンでやったりしたんですけどね。だからそういうのはご当地ナンバーというのかどうか、はい、ちょっとよくわからないんですけど、
定義が難しい部分はありますね。
そうですね、ただむしろその今回注目されるのはこのナンバープレートの形、それから表示の中身、こういうのをもうちょっとこう緩くしましょうかっていうことなんだと思うんですね。これ海外なんかだと、ちょっとこれ私聞いた話なんですが、はい、結構自由に作ることができ、まあ、追加の費用を出せば作ることができるっていう話を聞いたことがありますんで、で例えば原付ナンバーだと今、はい、ね、原付のナンバープレートとなっていろんなのが出てるんですね。
ユニークですよね。
そうなんですね、はい、まあ、当然なんか例えば御殿場とかだと富士山で、最近知ったんですけど、はい、調布の方はゲゲゲの鬼太郎、
イラストが入ってたりとか、
はい、イラスト
なんか本当に種類が豊富 で、
そうなんです、
ね、見てても楽しいですよ ね、
そうですね。あれ一目見て分かるのかどうかっていうのはちょっと別だと思うんですが、まあそういうふうないろんなね、その個性というか特徴というか、まあ、ただ住んでる人ももちろん自分のとこ住んでるとこなんで嫌いな人はいないと思うんですけど、
はい、愛着はありますよ ね、
ね、その、まあ、個性的にするのはいいんですが、結構それが好き嫌いというかね、そういうのにこれは嫌だなっていう人もいるかもしれませんけどね。
そうですね、まあ、選択できる余地があればいいんでしょうけどね、
はい、そうですね。だからまあ、やっぱり基本的にはナンバープレートっていうのはその情報ですから、
はい、
だからその情報をその何ですか、混乱させない範囲内で
そうですね、
やっていただける方には全然構わないんじゃないでしょうかね、
はい、まあ、どんなナンバーが登場してくるのか少し楽しみですよね。
はい、
以上、産経ビズトレンドニュースをお伝えしました。担当は局アナネットの根岸舞子でした。次回もお楽しみに。